聖書朗読です。最初に旧約聖書から呼ぶ記1章20節21節、お手元の新共同訳聖書、旧約聖書の776ページです。呼ぶ記1章20節、呼ぶは立ち上がり、衣を裂き、髪を剃り落とし、地にひれ伏していった。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う、主の皆は褒めたたえられよう。続いて新約聖書からローマの信徒への手紙14章7節から9節です。新約聖書の294ページです。ローマの信徒への手紙14章7節、私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。ご一緒に祈ります。天と地の作り主なる神様、あなたは私たちの生と死をも司られます。あなたは私たちがこの世界に生きることをお望みになりました。こうして私たちは今見舞いにおります。またあなたはいつかおっしゃるでしょう、お前たちは行くべきだと。その時はあなたの身元に帰りたいと願います。神様、あなたの前に私たちの過ちと罪は置かれています。私たちは罪を犯すことなく生きることはできません。神様、どうか私たちを憐れんで、私たちの過ちを許して、互いに和解のうちに歩んでいくことができますよう導いてください。私たちがあなたの大きな愛を証しして生きることができますように。世界を完成へと導きたもう神様、信仰の先達を思い、懐かしい人々を思い、今や御手に委ねられたその方々の魂のために祈ります。私たちもまたその後に続き、小さいながらも祝福のうちに歩ませてください。聖霊なる神様、今日も聖書を通してお語りくださいますように、私たちと共にある大きいものも小さいものも、その声に耳を傾けることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今お読みしたローマの信徒への手紙は、タイトルにありますように、都市ローマの教会に宛てて書かれた手紙です。もう2000年くらい昔のことですけれども、その頃この町にはユダヤ人出身のキリスト教徒と、それから異教徒からクリスチャンになった人 人たちが両方一緒に暮らしていたと言われています。どこにキリスト教徒が住んでいたのか、あんまりはっきりした証拠はないんですけれども、こういろいろな状況証拠から見てこの辺かなと言われている地域がございます。約2カ所ぐらいありまして、それは帝国の東の方から入り込んできた下層民が暮らしている、まあ、日本で言えば下町にあたる地域であっただろうと言われています。都市ローマのキリスト教が誰によってどういうふうにして始まったのか、実ははっきりした証拠は残っておりません。でも多くの人が想像しているのは、多分商業通路に乗って、例えば穀物をローマへ入れていく、そういう通路に乗っかってこう東の方から船に乗って入ってきただろうと言われております。でその時入ってきた港というのは、まず間違いなくプテオリであろうと言われております。今もプテオリというのはちっちゃい港町です。プツオリという名前の町です。パウロも未決州としてローマに護送された時、そこから上陸しております。でそこに兄弟たちがいた、キリスト教徒がいたと書かれていまして、まずそこからやっぱり入ったんだろうなと、みんなが言っております。その後少し行ってアピア街道に乗っかって都市ローマまで一直線です。でそのローマの町にキリスト教徒がいたのですけれども、当時の皇帝のクラウディウスという人が、ユダヤ人は町から出て行けという追放令を出したことがありました。クレストという名前の奴隷のことが理由でユダヤ人が繰り返し騒ぐのでというふうに、ローマ人の歴史家タキトゥスに記されております。クレストというのは典型的な奴隷の名前でして、タキトゥスは奴隷が反乱を起こしているので、ユダヤ人の奴隷がという意味だと思います。しばらく都払いをしたという記録です。でもこれはどうも誤解だろうと言われていまして、クレストではなくてキリストだろうと、キリストのことが理由でユダヤ人たちが分裂したので、面倒なのでみんな都から追っ払ったということです。でこの分裂騒ぎというのは何なんだろうか、いろんな推定がありますけれども、まあほぼそうだろうと多くの人が考えているのは、ユダヤ人の中の、キリスト教を伝道している人たちが、異教徒たちに対してユダヤ教に改宗することなしにキリストの救いに参加できますよということを言い出した。これ異邦人伝道ですね。パウロもその路線です。でそれがユダヤ教の民族的アイデンティティを傷つけるものだったので、ユダヤ教の内部で分裂騒ぎが生じた。多分そういうことなんだろうと思われます。でユダヤ人みんなが追い払われるっていうのはちょっとありえないので、多分指導的な人たちがお前たちは出ていけと言われたということだと思います。でその指導的な人たちの中で、実際に追われた人たちの中で、たまたま名前が分かっている人がいます。それがプリスカとアキラという、プリスカというのは奥様の名前、アキラって旦那さんの名前、夫婦です。ローマからコリントに来ていたということが分かっています。パウロが証言しているんですね。パウロとチームを組んでギリシャのコリントで追い払われている時に伝道したというふうに言われています。そしてやがて皇帝が死去しまして、次の皇帝はネロという皇帝なんですけれども、クラウディウスの死去により、ユダヤ人の都払いという、勅令の効力が、失われまして、ユダヤ人およびユダヤ人キリスト教の人たちも、都ローマに戻ってまいりました。でその結果何が起こったかというと、都市ローマのキリスト教会の中のこうパワーバランスが変わっちゃったんですね。もともとはキリスト教というのはユダヤ教ですので、ユダヤ人が中心なのです。でそこに 異教徒の出身の人たちがユダヤ教に改宗しないままメンバーになってくる。で揉めたわけですね。でユダヤ人の人たちがしばらく所払いに、まあ 2,3 年ですけれどもなったおかげで、ローマのキリスト教は異教徒出身の人たちが中心になったのです。でそこに昔の指導者たちが帰ってくる、指導層のユダヤ人のキリスト教徒が帰ってくる、それでおかげでこううまくいかなくなったんですね。でパウロはその教会に当てて、なんとか一致するようにということを盛んに進めております。今読んだ箇所もそういう文脈の中になります。少し前を読みますと、例えばこんなことが書いてあります。何を食べても良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。でこれは都市ローマの同じキリスト教会の中に民族的な出身が違う人々がいて、いやキリスト教であれば何食べてもいいでしょうという人もいれば、いえいえ野菜しか食べてはダメですよ、お肉はおかしいですよという人もいたということですね。あるいはこうも書いてあります。ある日を他の日より尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。キリスト教であればこの日が聖なる日でしょ、この日はお祭りしなきゃダメですよ、静かにしてる日ですよという人たちもいれば、いいえいいえキリスト教であればすべての日は同じですという人もいた。みんなキリスト教徒なのです。でも考え方が違うんですね。でこれに対してパウロはこう言っています。他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですか。他人というのはキリストのことなんですけれども、キリストの召使いであるそれぞれを、自分たちみんなそうであるのに、キリストのしもべのくせに、しもべ同士が同じ主人のしもべをあいつはおかしいとかっていうのは変じゃないですかって言ってるわけです。同じ主人の奴隷たちが奴隷なのに主人面をしてお互いのことを言うのは変だ。これがパウロがみんなをまとめようとして言っている論理です。そしてその両方のグループ、ユダヤ系の人たちと異教徒系の人たちをつなぎ合わせるものとして、今お読みしたところでは、生きることと死ぬことにおける主イエス・キリストとの関わりが言われております。自分のために生きたり死んだりするものはいない、私たちは皆主に生き主に死ぬと言われています。自分のためにと訳すことが十分もちろん可能なんですけれども、ギリシャ語だと主にって書いてあるんですね。まあそれは主のためにという意味なんだろうと理解されていますけれども、基本的には誰かとの関わりの中で生きたり死んだりというふうに言われています。常識的に考えれば、私たちはしばしば自分のために生きます。そしてこれをためにというふうに理解しないで、自分に生きるというふうに理解した場合は、これは自分の自覚のことではないかと思います。私は何を一番大切なことと考えて、こう立場上これを無視することはできないし、これを目標としてこのために生きたいとか、そういう生き方をいたしますが、ここでパウロは主イエス・キリストとの関わりが最優先されるのだという意味の理解を示しています。そうであったとしても、もし可能であるならば、私たちは自分で納得していきたいと思いますし、本当に可能であるならば納得して死にたいものだと思います。何のために何をしながら努力したり耐えたりしているのかを分かりたいと思うのです。ただ生きる方は運が良ければまだ何とかなりますが、死ぬ方は私の決心や努力で何とかならない度合いが生きるよりも大きいのではないかという気がします。で、実は生きる方もしばしば 人生思い通りにならないというのが普通でして、私たちの自覚や決意、努力によって、あるいは競争に勝つことによって何とかできるように見えて、実はなかなかできないのですね。そして私自身の自覚に先立って、つまり私は自分で何者だと理解しているかということに先立って、あるいはそうした自覚を超えて私たちに与えられている関係があるのだというのがパウロの考え方です。それが主イエス・キリストとの関係です。だから生きるにも死ぬにも私たち自覚においてはこんなに違う者たちが共に主イエスに属するしもべたちであると言われています。キリストは死んだ、そして生きた。その結果彼は死者たちと生きている者たちの両方にとっての主だ。キリストが死んだ、生きたとあるのは、もちろん彼の十字架の死と復活を指しているのだと思います。この出来事があるおかげで死んだ者たちと生きている者たちの双方にとって、キリストがどちらにとっても主であるという共通性が、生じます。普通であれば死んだ者たちと生きている者たちの間には大きな、裂け目ないし区別ないし距離がございます。世界に存在している数多くの宗教儀礼が、死者たちを今生きている人々の生活から、ちゃんと区切って遠ざけ、死者たちが生きている者たちにやたらと影響を与えることがないようにいろいろな儀式が行われます。そして時々交流があるわけですね。こうお盆に先祖の霊が帰ってくるとかいろんなのがあるわけです。他方で死者たちほど私たちを恐れさせると同時に魅了する存在はいません。もはや手の届かない、その意味では私たちのコントロールを外れたその存在、しかしその圧倒的な存在のあり方、亡くなった者たちに取り憑かれるということは人間にとってはとても魅力的であると同時に恐ろしいこととされてまいりました。そこに取り込まれてしまっては生きていくこともできないという実感も私たちは持っております。パウロはイエスがその死んだ者たちと生きる者たちの両方にとっての主であると言います。キリストが死んだ、そして生きた、そのことを指して先ほどの賛美歌ではこれは愛だと言っていましたが、その愛によって生と死の断絶が乗り越えられたのだというふうにパウロは考えています。聖者と死者の交わりはキリストのしもべの交流として可能になった、そう言っています。皆さんは、使徒信条というのをお読みになったことがあると思います。その第3の項目に、我は聖霊を信ずという言葉がございます。それに続きましていくつかのことが言われています。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず、アーメン。聖徒の交わり、これは聖なる者たちの交流という意味ですけれども、この聖徒たちの中には生きている者たちのみならず死んだ者たちも入るわけです。キリストが主であるがゆえに、生きている私たちは生きている者たちだけでなく 亡くなった方々ともつながっております。私たちがお送りした、教会員の方々、今ここに何人かの写真がありますけれども、もしかして一番長い年月を生きられた方のお一人に、川西田鶴子さんがいらっしゃいます。100歳を生きられた方です。彼女が96歳の時にお書きになったという、文章が、本の中に、残っておりまして、で彼女大変優れた方でしたので、良い活動を、本当に尊い活動をなさいまして、でそれについてそういう生活ができたということはありがたいことだったけれども、それを誇るという気持ちが自分の中に生まれたのは実はそんなにいいことじゃないんだというのが96になって分かったっていうそういう文章があります。それが己の功でした、功績の功でしたというふうに書いておられて、クリスチャンらしく生きたい、私はクリスチャンらしく生きてきた人間だ、そう生涯の終わりが近いこの頃ふとそういう思いが顔を出すのです。それが自分の誇りでもありましたというふうに書いていらして、しかし信仰とはそういうものではない、クリスチャンらしい生き方をしてそれで救われるのではないのだとやっと分かってまいりましたとございます。もうちょっと読ませていただきます。罪の許しによって救われるということがどんなに大きなお恵みでありますか。才能、力を持っている者はどうしても自分の力に頼るということがありますが、その誇りを砕かれること、自分が一介の罪人として神様の前に、人の前に己を投げ出すということは神様がさせてくださらなければ、絶対にできることではありません。それが十字架だったということが、初めて分かったのですと書かれています。我々も罪許されてそちらへ向かって進んでいきたいものだと思います。お祈りいたしましょう。神様、私たちを導き、あなたのしもべとして歩むことをお許しください。生きるにも死ぬにもただあなただけが私たちの主です。和解と平和にあって歩んでいくことをお許しください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。では賛美歌を歌います。385番です。どうぞお立ちください。